こんにちは。今回はですね、ムハンマド・シャフィーク氏のオンタリオで拒否された正義という、個人的な記録について見ていきたいと思います。これ、学術界から政府、医療、家族関係、さらには国境を越えた組織まで、まあ本当に多くの関係者が絡む非常に複雑で、深刻な一連の主張が書かれているんですね。
そうですね。かなり重い内容になっていますね。
はい。ですので今回の目的は、この記述で何が起きたとされているのか、その一連の流れと申し立ての、まあ、核心部分ですね、それをあなたと一緒に掴んでいくことです。
なるほど。
その深刻さ、複雑さを念頭に置きつつ、早速ですが話の始まりから見ていきましょうか。
お願いします。
まず2014年です。オンタリオ州のウォーターリュー大学、
はい、
シャフィーク氏は当時コンピューターサイエンスの博士課程にいたんですが、そこで約500万カナダドル規模の研究資金スキャンダルを発見したと、そう主張しているんです。これがまあ全ての始まりだと。
なるほど。内部告発のような形でしょうか。
そうですね。で、彼の訴えによりますと、この発見の後大学側から、自主退学を迫られたと。それだけじゃなくて、彼の知的活動を妨げる目的で、その効果がゆっくり出るタイプの声学的な物質、まあ平たく言えば毒物ですね、それを使われたと。
毒物ですか。それはまた穏やかではない主張ですね。
ええ、最終的には心臓にも深刻なダメージを受けたと述べています。さらに医療関係者も適切な治療をせず虚偽の診断を下したというのが彼の主張です。
ここでまず注目すべきは、大学という組織的な圧力に加えて、その意図的な健康被害っていう非常に重い訴えがなされている点ですよね。
はい。
もちろんこれは現時点ではシャフィーク氏個人の主張です。さらなる証拠がないと検証は困難ですが、それでも提示されている話の重大さというのはまず理解しておく必要がありますね。
本当に。で、話はさらに複雑化します。2016年の10月、彼は治療とそれから法的な支援を求めてパキスタンへ渡るんですね。
パキスタンですか。
はい。しかしそこでも彼の治療とか法的な手続きを邪魔するために、秘密諜報機関が雇われたと主張しているんです。
秘密諜報機関。
具体的にはパキスタンの主要な諜報機関である ISI が関与したと。
ISI ですか。それはまた国家レベルの話になってきますね。
そうなんです。医師はここでも偽りの診断を下し、弁護士も助けにならなかったというのが彼の記述なんですね。
話が国境を越えて、その国家の諜報機関まで関与したとされる段階になると、これはもう検証は本当に困難を極めますね。
そうですよね。
しかもカナダとオンタリオ州政府がその協力の見返りとして ISI に約1億ドルを提供したという主張まで含まれているんですよね。
そうなんです。その記述もあります。
もしこれが事実だとしたら、国際的な関係も巻き込んだとんでもなく大きな問題ということになりますね。
はい。そしてその影響は彼の私生活、つまり家族にまで及んだとされています。
家族にまで。
彼の妻が不倫の状況を、まあ、仕組まれて撮影されたと。
仕組まれた。
ええ。それが大学やオンタリオ州政府による監視、そして彼の精神を追い詰めるための、まあ、道具として使われたと主張しています。
なんというか非常に個人的な領域にまで介入があったと。
そうなんです。それで彼は子供たちを守るために2022年にカナダで離婚を申請するんですが、
ええ、
その離婚手続き自体が彼を精神的に問題があるように見せかけて、子供たちの親権、つまり意思決定権ですね、それを元妻に与えるために利用されたと訴えているんです。
離婚手続きがですか。
はい。オンタリオ州政府が裁判所の職員のを使って司法のプロセスそのものを組織的に悪用したとまで主張しています。
これは当初の研究費の問題から始まって、健康被害、国境を越えた諜報活動の疑惑、そして今度は家庭内の紛争まで、その意図的に操作されたという主張、まるで雪だるま式に問題が拡大して複雑化している、そういう構造が見えますね。
まさに
個人の人生がこう複数の、しかも非常に強大な力によって翻弄されているというような、そういう構図が浮かび上がってきますね。
本当にそうですね。で、最新の状況なんですけれども、
はい、
彼は2025年の3月にカナダのウォータールーに戻ってきたそうです。で、司法プロセスを再び動かそうとしている。
再びカナダに。
ええ。しかしそこでは BAC 攻撃というものに直面していると。
BAC 攻撃。それはどういう。
この言葉はシャフィエク氏自身の記述によるもので、具体的な中身は、はっきりしないんですが、何か継続的な妨害行為を示唆しているようです。彼はその公的な抗議活動も行っているのとです。
なるほど、まだ戦いは続いていると。
そうなんです。そしてまさに今日ですね、この収録日が2025年5月22日時点の情報になりますが、オンタリオ州のブランプトンにある家庭裁判所で、彼を精神障害者とした過去の命令、これの取り消しを求める申し立ての審理が予定されているそうです。
今日審理があるんですね。
ええ、ただ彼はこの場で自分に不利なその聴覚障害とか脳機能障害があるといった医学的な証拠が意図的に作られてしまうんじゃないかと。それによって今後の訴訟を封じ込めようとするのが敵対する側の目標だと考えているようです。もしそれが成功すれば、さらなる性学的な攻撃、つまりまた毒物のようなものを使われる危険さえ感じていると述べています。
深刻な状況が続いているわけですね。つまり一連の出来事をまとめると、研究資金スキャンダルの隠蔽疑惑に始まって、健康への意図的な加害、カナダとパキスタン両国における司法妨害、家族関係の悪用、そして現在も続く闘争と脅威ということになるわけですね。
そうですね。
これはある個人が経験したとされる学術、医療、司法、家族、そして国際関係にまでまたがる一連の非常に深刻な不正義に関する、まあ極めて重い内容の個人的な報告書ということですね。
はい。
もちろんこれはあくまでシャフィーク氏の視点からの記述であるということは常に念頭に置く必要があります。
ええ、それは重要ですね。
しかしそれでも提起されている問題の範囲の広さと、その深刻さというのはやはり注目に値すると思います。これは個人がその巨大なシステムに対して異議を唱える際に直面しうる極度の困難さを示唆しているのかもしれませんね。
なるほど。さて、これを聞いているあなたに最後に一つ問いかけです。このように個人から非常に深刻で、しかも多岐にわたる組織が関与しているような、そういう申し立てがなされたとき、公的な機関や司法制度は一体どのように向き合っていくべきなのでしょうか。あなたならどう考えますか？